ヨハネの福音書の4章の34節35節本当に私は信じています。ここから一気に何かが突破していく、大きなことが起こっていくと信じます。ヨハネの福音書の4章の34、35を一緒に読みたいと思います。前にも映し出されるので、皆さんで一緒に読みましょうか。ヨハネの福音書4章の34、35、3、はい。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんが、さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。アメン。これはどんな背景で言われたのか。まあイエス様がですね、ある地域に行った時の話なんですけども、それはサマリアという町に行った時の話です。そこで一人の婦人と出会うんですね。サマリアという場所は、まあ、知ってる方もいるかもしれませんけども、ユダヤ人たちからはあまり近づかれないというか、煙たがれてているというか、なんかこう避けられているというか、そういう地域でした。なぜかといったら混血していた人たち、言ったみたいなユダヤ人からしたらもう裏切り者たちというかですね、簡単にその地を他と混ぜるというですね、そういうちょっとこう
ないわという感じの人たちだったんですよ。だから蔑まれているというか、もうあいつらは間違っているというか、そういうふうに見られている場所でした。まあ、イエス様がそこに行った時にですね、そのヤコブの井戸と言われているその井戸で一人の婦人と出会うんですね。でその婦人とですね、イエス様の会話、まあ、これはすごく有名な話です。そこでイエス様がね、いろいろ言うんですよ。その井戸の水を私にください、ね、あなた井戸にいるけどその水を汲むものも持ってないんですか。そしたらイエス様がですね、言うんです。この水を飲むものは誰でも乾きます。でも私は乾かない水はあなたに与えることができます。その水は何ですか、みたいな、もうわけわかんない展開のですね会話がずっと繰り返されていく。そしてその中でイエス様が、あなたはあなたの夫を連れてきなさいと言うんですね。でも夫人は夫はいませんと答えます。それに対して、ああそうですねと、あなたは5人の夫がいたけどもみんな別れて今は違う男と一緒にいる、まあ彼女のことを全部言い当てていくわけです。そして彼女も、あなたは何者なんですかと、誰なんですかというところにですね、まあ私はキリストと呼ばれるメシアが現れる、それが今話している、あなたが話している、それが私ですというようなことを言っていくわけですね。まあ当時はですね、彼女が水を汲みに来るような時間帯に水を汲みに来る人たちはいませんでした。なぜか、だいたい暑い時にですね、こんな重たいものを運ぶような仕事をしないからです。だいたい夕方の涼しくなったり人目があんまりこうなくなってきたような時に汲む、まあこれは真っ昼間ですね、イエス様がこう座っていた。だから明らかにイエス様はこの彼女と出会うためにこの場所に行ったということがですね、分かるわけです。でその中で、自分が救い主であり永遠の命の水を与える存在であり、そして全てのものが礼拝者として招かれているというものすごい奥義をですね、このサマリアの罪深く、そして人々からこうのけものにされていたような女性に語っていくわけです。これだけでもすごいストーリーなんですけども、その中でですね、このサマリアの女性がこう、この人がキリストかもしれないとなって、で町にバーって出てって、そしてイエス様のことを伝えていくんです。多くの人たちがイエス様のもとに集まってくるんです。そしてたくさんの人たちがその中でイエス様を信じていくという御業が起こっていくんですね。つまりこの話というのは、ただ一人の人に対する伝道でなくて、サマリアの宣教の扉が開かれていった、言ってみたらユダヤ人だけの領域から、枠から次のステップに開かれていった、そのような宣教の新しいシーズンの幕開けを告げるようなストーリーなんですよ。 で、その様子を見ていたイエス様が話せられた言葉がこの言葉だったんですね。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはならないませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入ればかりになっている。弟子たちがまだ把握していなかったその新しいシーズンの訪れをイエス様は告げたわけです。まあこの私の食物が父の御心を行うことだとなぜイエス様が言ったかといったらですね、弟子たちはイエス様の食べ物を買いに行ってたんですよ。でもなんか戻ってきたらですね、この女の人との関わり、また人たちがたくさん集まってその救われていく様子を見てイエス様がこう喜んでいる。であれは誰かご飯あげたのかなと弟子たちは思ったわけです。なんか満足されているから。でもイエス様が言ったのは、私は肉のパンじゃなくて父の御心を行うことが私の食物だから満足しているんだということをですね、伝えているわけですね。そして言ったの、畑見なさい、色づいているよ。私たちは本当にこの箇所からですね、一つのことを知ることができます。それは何か、人の見る見方とイエス様の見る見方というのはイコールではないということです。人がその状況をどういうふうに見るかとイエス様がその状況をどういうふうに見ているかというのは違うということです、ね、同じ時もあるかもしれないけど必ずしもイコールではないということ。私たちはね、よく言い訳をします。どんな言い訳するか、大体私たちの口から出てくる言い訳はこの言葉です。まだという言葉ですまだまだ時が来ていない、まだ状況が整っていない、まだこっちの準備ができてない、まだあっちの準備ができてない私たち自分とか状況とか環境とかそういうものを見てまだでしょ。しかしはっきり言います、時を決めていくのは私たちではありません。イエス様です。イエス様が弟子たちにですね、大宣教命令を与えたとき、それはどういうときだったか、そこからも私たちは知ることができるんですね。イエス様が大宣教命令を与えた、あの重要な命令を与えたとき、弟子たちの中には復活のイエス様をまだ疑う者たちがいたって書いてるんですよこれはイエス様なのかなという人たちがいる。そんな整えられてない、全然準備ができてない弟子たちに向かって、あのめちゃくちゃ大事な、いやむっちゃ一番大切な大宣教命令を与えたわけです。おーいとなります。私たちの目からしたら、ちょっと待ってください、もうちょっと大切にしてください、それ命令みたいな。でもなぜイエス様はその時与えたのか、それがイエス様のベストなタイミングだったからです。私たちの感覚で言う時とイエス様の見方で言う時というのは違うってことですね。私たちは時を理由に言い訳します。まだ準備ができてません、整ってません。でも畑は色づいている。サマリアの状況を見てイエス様は言ったわけです。福音が入っていくような場所ではない、まだユダヤ人たちでさえイエス様のことをちゃんと知らない、そんな中でほら畑が色づいてるじゃないか。サマリアを見てイエス様が言ったように、イエス様は私たちのどんな状況においてもこのように言うことができる方です。私ね、この言葉ね、こう祈りの中でですね、よくじっくりもっと読んでみたいと思ってですね、何回も読み直したんです。私の言うことを聞きなさい、目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっている。目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっている。何回も反復しながら祈っていました。その中で一つのことを思わされた。あ、目を上げてたかなと思ったんですよ。この言葉は違う訳では目を開けなさいという言葉で書かれているところにもあります。しっかりと目を開きなさいってことです。ちゃんと見なさい、 ってことです。何を？畑を。ちゃんと見ているものしか畑がどんな状態になっているかわからないってことなんです。皆さん、私たちはそれぞれ与えられている畑があります。先ほどの証のように、それは自分の職場かもしれません。あるいはそれは自分の家庭かもしれません。自分の学校かもしれません。バイト先かもしれません。それぞれに与えられている畑があります。皆さんはその畑をちゃんと見ているでしょうか。ちゃんとその畑を見つめているでしょうか。今その畑がどういうふうになっているのか、どんなものがあるのか、どんな状態になっているのか。私もこのことをずっと考えている中でですね、最近結構このチョップで祈るだけじゃなくて、外に祈りを持っていこうと思ってですね、栄町をずっとこう歩きながら回って、結構祈ってるんですね。茜もよく外いて歩いて回って祈って、もう祈りをこの町にこうつけていこうと思ってですね、やるわけです。その中で色づいている畑を見なさい、畑を見なさいということがずっとこう反復されている中でですね、この栄町出てったんです。そして考えたの、この教会にとって、このカナンプレイチャーチにとって、主が見なさいと言われている畑ってどこだろうか。この教会に主がほら目を上げなさい、そしてあなたの畑見なさいと言われているその畑ってどこだろうかって思った時に、それはやっぱり栄町だって思ってたんですよ。皆さん、この教会に主が与えてくださった畑、もちろんそれは札幌とか日本とか広くはできる。でもまずこの教会に主が与えてくださっている畑は栄町です。私たちはこの地にこの教会があるという意味をもっと考えていく必要があるんです。で、今皆さんに一つ質問したいことがあります。この中で栄町に今住んでいるという方、手を挙げてもらっていいですか。見てください、皆さん、今栄町に住んでいるという人、これだけです。3分の1もいない感じですね。わかります。次の質問いきます。その中でもともと栄町に住みながら栄町の住人としてイエス様と出会い救われたって人、他のところで救われて栄町に移ってきた 人じゃなくて、栄町からの人として救われたって人、手を挙げてもらっていいですか。皆さん今数えれますね。 1,2,3,4,5、 これだけいて、これ何パーセントと言うんでっていうのかな。私自身も思いました。カランプレイチャーチ本当に成長してきた、多くの人たちが集まってきた。でもこの町にはどのくらい届いてるのかな。栄町から救われてる人ってどのくらいいるのかな。なんとなく数えれました。あ、数えれないっていうふうにならなかったの。あ、数えれちゃったって感じだ。まあ栄町というのがどのくらいの範囲で言うのか分かりませんね。三崎みたいに駅は新道東ですとかでもなんとなく栄町っぽい、まあ言います。分かりません、どのくらい。でも栄町という町から救われている人ってね、意外といないんですよ、この教会。これってさあ、そうとかって、これってどうなんすかね、皆さん、これどうなのかなと思いました。果たしてこの教会はこの栄町にどのくらいの影響を与えているのかなってことを考えたときに、必ずしもそれだけでは測れないかもしれないけども、どうかなと思いました。確かに成長していってるかもしれない、この20年間守られてきたかもしれない。でも私たちに与えられた畑からどのくらい収穫されているか、この畑からどのくらいの人たちがつながっていってるか、まだまだ全然収穫できてないです。歩きながら思いました。実にたくさんの人たちが住んでる地域だな。実に多くのマンションがあるじゃないか。しかも他の東区の駅にはないような同栄住宅がある。ものすごいたくさんの人が住んでいる地域だろうなと思いながら歩いています。そこからどのくらいの収穫があるのかなってことを考えたらね、ああ 畑を見てなかったかもしれない。私自身がすごく悔い改めたし、教会の中でもっとこの畑を見ていく必要があるってことを思いました。皆さんは境町がどんな町か知ってますか？境町、どんな名前、どんな風に名前になったか、なんでこんな名前になったか知ってますか？私ちょっと調べたんですよ。境町のこと知らないといけないと思って、でね、ネットで調べたらね、なんと境町ってウィキペディア載ってるんですよまずそこで驚きました。ウィキペディア載ってんのか、境町すげえな、境町って思って。境町駅も載ってる。境町駅はですね、ある年の12月2日に開業になったんだって。だから12月2日なんかお祝いしようかなと思ってみんなで境町の駅がつながりましたみたいな、まあ冗談ですけども、この町はもともとレツレップというふうに呼ばれてた地域だそうです。アイヌ語ですね、意味は不明だそうです。まあレツレップ、まあそこの名残から青空の神社はレツレップ神社と呼ばれているんですね。 あるんですけども、それがですね、ある時大友亀太郎、分かりますよね、東区を開拓してた人、その人がこう開拓していく中でですね、その流れが来て、もともとここは元村というところに含まれてたものですけども、ある時それが札幌村と合体して札幌市となる時に元町と境町で分けられたそうです、ね。はあ、いろんな歴史がありながら、それでもこの地域をつける時に人々が繁栄を願ってつけたそうです。栄えるように、この町が本当に栄えるためには、この町に神の御国が来ないといけません。皆さん、栄町愛してますか？私ね、こう歩きながら祈ってたら、栄町愛がなんかむっちゃ溢れてきたんですよ、ある時で。それをですね、この間恵みむっちゃ分かっちゃってまず栄町っていう名前の響きがめっちゃ可愛くないかみたいな栄町って何それ、めっちゃ可愛いじゃんみたいな感じで、もう愛が溢れてきちゃった。で、この町のためになんかいろいろできないかな、いろいろ考えていく中でですね、ちょっとだけ皆さんに今ユースの中で出ている案を紹介したいと思うんですけども、まあまずですね、昔ちょっとやってたけど、やっぱこの町のゴミ拾いしていきたい、ラブ栄町ってね、アイラブニューヨークってあるあの T シャツみたいにアイラブ栄町っていうのを作ってね、でみんなでゴミ拾いやろうやとかね。でその中でちょっと今ちょっとみんなで出している案がですね、カナンチャンネルっていうのを作るっていうことなんですよ。で YouTube の放送ですね。でこれどういうやつかって言ったらですね、まあもともとはなんか面白いことやっていろんな人たちに見てもらって教会紹介できたらいいなっていうことを考えてたんですけども、なんかただの自己満になってもやだと思ってですね、私が提案したのはですね、栄町を特集する番組作ったらいい、教会が町をプロデュースするような番組作っていったら面白いって思うんですよ。例えばあの店を取材する、あの店をロケしていく、この店の美味しいものを紹介していくとかですね、この町にはこんな人たちがいるというのをですね、いろんな面白くですね紹介していくわけです。でそれを配って境町の人たちに見てもらうの、教会がこの町を盛り上げていく、教会がこの町を有名にしていく、境町を教会がプロデュースしていく、そういうことをやってみたいと思いました。境町愛していきましょう。皆さん、この町を私たちに与えられている畑なんです。この町から本当にイエス様と出会う者たちが起こってほしいんです。この場所から収穫を見ていきたい。どのくらいの人たちがその思いに賛同しますか？アメン、アメン、アメン、アメン。あ、いいですね、思いでもあんまり声が聞こえないですねどのくらいの人たちがこれに賛同するでしょうか？アメン、アメン。みんなで栄町を本当に愛していきましょう。この場所から収穫してほしいんです。イエス様は言われたんですね、目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっている。サマリアで一人の蔑まれた女性がイエス様を信じて礼拝者と変えられ、そしてその人を通して大収穫が起こっていったように、主は私たち一人一人を用いてこの畑に、この栄町に収穫を見せてくださると信じます。私ね、本当にこの1年以上、1年半 ずっと絶え間ない祈りがこの捧げられていきますけども、天と地が本当につながっていっているということを感じています。今までこの辺を歩いていても感じなかったような主の臨在をですね、外で感じるようになってきました。ああ本当に栄町に祈りが積まれている、この天の上空は開かれていっているとすごく感じています。今この畑は色づいていると信じます。今です、今です。中学校のために祈りましょう。小学校に出て行って祈りましょう。本当にその場所から救われた魂が起こっていくように、この地域からつながっていく人たちが起こっていくように、みんなで取り組んでいきたいと思います。ここからはですね、総力戦です。総力戦、誰かがやってる働きじゃないです。みんなでこの教会で、みんなで栄町に入っていきたいと思います。アメン、アメン。この教会がなくなってカナンの人が悲しむ以上に、栄町の人たちが悲しむような、栄町の人たちが、ああ教会がなくなった、町で何とかしなきゃいけないって思わせるぐらいの、そのような教会となっていくことを本当に願っています。ピアノ弾いてもらっていいですか。その中でですね、今日3つのことを分かち合っていきたい、この分かち合いたいのはですね、具体的に何が必要かということです。具体的に何をしていく必要があるかということです。一つ目に宣教の中心にあるもの、それは何か、祈りです。何度も語られてきましたけども、絶対に祈りなくしては神の御国はこの地に来ません。なぜか、イエス様がペテロに言いました。この岩の上に私は教会を、私の教会を建てる。その時何て言ったのか、私はあなたに御国の鍵を与えますって言ったんです。何でもあなたがこの地でつなぐならそれは天でつながれており、この地で解くならそれは天におても解かれている。御国の鍵というのは教会に与えられました。教会です。そしてその教会というのは祈りの家です。本質は祈りの家なんです。マタイのですね、18章の18節にこのような言葉が載っているんですね。18の18から19、お読みします。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつながるならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。もう一度イエス様は御国の鍵について話すわけです。教会には鍵が与えられているということを話すの。そしてその後に19節言うんです。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。イエス様は御国の鍵は教会に与えられているということを宣言しました。そして教会がそれを地上でつなぐなら天でもつながれるし、地上で解くなら天でも解かれると言ったんです。天と地を一つにしていく鍵が教会に与えられているということをもう一度言った後に何て言ったか、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいますって言ったの。鍵を使っていく方法をイエス様はより具体的に言いました。それは何か、祈りです。心を一つして祈るなら天と地が一つにされていくんだ。地上でつなぐ、地上で解く、それは祈りなんだ。皆さん、祈りは生命線です。祈りたい人たちがだけが祈るんじゃないの。教会の本質です。この教会が本当に天の御国を開いていく権威が与えられているとするのは、それは祈りです。天で解かれているものをこの地に解き、天でつながれているものをこの地につないでいく、その権威は祈りによって現れていきます。だから私たちは祈りをやめちゃいけないんです。祈りをやめちゃいけないです。もちろん自分の家で祈ること大事です。てかそれは普通のことです。当たり前のことです。でも教会が祈りの家となる必要があるんです。もっとこの教会に祈りの本質が築き上げられていく必要があります。教会で一番重要視されるのが祈りである必要があります。 ここが心臓部分です。これが止まることを本当にみんなで防がなきゃいけない。なぜならサタンは祈りを止めたいからです。分かってるからです。あなたが祈ることをサタンはいろんな方法で邪魔します。忙しくしたり他のことで思わせたり、それは私たちが御国の鍵を使えなくさせているということです。だから祈り続けましょう。祈りをやめちゃいけません。祈り続けるんです。この地に御国が来るために。二つ目に何が具体的に必要か。アイディアと労力が必要です。具体的な行動が必要なんです、ね、第一ヨハネの3章17節18節第一ヨハネの3章の17節18節お読みします。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても哀れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実をもって愛そうではありませんか。あなたの敵のために祈るということです。迫害する者のために取りなすということです。許すことができなかった人を許すということです。困っている人、苦しんでいる人を見て見ぬふりすることはしないということです。全世代を視野に入れていく宣教をしていくならば、いいですか、全世代の知恵が必要です。全世代のアイデアが必要です。全世代の愛の形が必要なんです。若者たちを獲得するためには若者が必要です。でも年配の人たちを獲得するためには年配の人たちの知恵が必要なんです。年配の人たちのアイデアとまた行動と愛の形が必要なんです。みんなでやる必要があります。みんなで取り組んでいく必要がある。今までは教会に来てくださいだったかもしれない。でももっとこの地域に私たちが出ていく必要があります。境町をちゃんと見ていく必要があります。畑をしっかりと見ていく必要があります。どんな必要をこの地域が持っているのか、どんな方法、どんな形だったらこの地域に入っていけるのか、私たち一人一人がもっと関わっていく必要、話し上げていく必要があります。それぞれのグループの中でもっとそのことを取り組んでいく、そのようなシーズンにしていきましょう。新しいシーズンはね、拡大していくんです。三つ目、最後です。何が具体的に必要か。あえて私はこれをですね伝えたいと思います。それは何か、経済です。経済です。経済はいいですか、神のものです。神様がストップしたら私たちは何にも入ってきません。時に私たちは自分の力でそれを持っている、自分の力でそれを手にしていると思っているかもしれない。でもそれは主が与えてくださったものです。賢く用いていく必要があるんです。神様を中心としてプランを立てていく必要があるんです。富の移動が必要です。使徒の教会はですね、物質的な献身が本当に盛んだったんです。すべての人たちが自分に持っているものを分け合っていく、家を売ってそれを分け合っていく、そのような世界でした。なぜか神の御国を見ていったからです。フィリピの4章15節からこのような話、言葉で言ってるんですね。はい、15、16節読みたいと思います。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなたの収支を償わせて余りある霊的な祝福なのです。パウロはもちろん自分でテントメーカーしていました。でもそれだけでは苦しかったんです。 彼がなぜあのような大胆な宣教をすることができたか、なぜ彼は聖霊御霊と御力の現れ、神の国の大胆な宣教をしていくことができたか、ピリピの教会の支えがあったからです。ピリピの教会はいつもパウロは支えたんです。物質的な必要を持って、経済的な必要を持って、パウロはね、これを感謝せずにおれなかったんです。このおかげで私はあそこに行くこともできた、ここに行くこともできた。宣教をしていくときにはチームワークが必要です。若者たちの宣教を支えるのは若者たちを時へ経済力がある人たちなんです。いいですか。私ね、大阪のあるビジネスのですね、この集まり、伝道の定例会にですね、行った時に、そこにある一つの社長と話してて、あ、本当に神の国はそのように宣教されていくんだなと感心した話、ストーリーがあるんですね。それは何か、その集まりはビジネスマンたち、ね、社長とかも本当にこうバリバリ社会で頑張ってる人たちと若者たちの一緒の集会なんですよ。なぜそのビジネスマンたちが若者と一緒に集会やろうと思ったか、それはどちらにもあるけど、また同時にどちらにもないものがある、補っていきたいっていうことをビジネスマンたちが考えたゆえだったそうです。ビジネスマン、大人の人たちというのは経験値があるんです。また知恵もあります。そして何よりも経済力がある。若者たちは経済力はないんです。でもエネルギーはあります。ユーモアはあります。突破力はあります。ビジネスマンたちはそれを持ちたくても持てないわけです。体力の限りがあるわけです。お互いにないものを持っているということに、ある時気づいた時に、じゃあ一緒にやらないといけないと思ったんです。神の国において、これは全ての世代が協力して総力で成していく働きだと私は信じています。若者は上の先輩たちがないものも持っています。それは体力です。体力があるんだったら使いましょう。とことんやりましょうよ。今しかできないことがあるんです。ユーモア下がります。それを使っていきましょう。でもそれを使うためには上の世代の働き、上の世代のバックアップが必要なわけです。経済的に支えていく。私自身がですね、そのことを本当に献身の歩みの中で体験してきました。この話したかもしれないですけど、私ね、進学を卒業した時に京都の教会を拠点に全国いろいろ回る働きをさせてもらったんです。で、その時ね、結構いろんな教会から誘いがあったんですよ。ユースパスターとして来てほしいとかですね、副牧師としてどうだとかですね、結構あって、ある教会はですね、もう具体的なこう給料のですね、額というか、そんなにですかというですね、もうこれだけは用意できますという、なんか超具体的な話まで持ってきてくれたくださった牧師がいたりとかですね、ボーナスもありますとかですね、わかります？なんかこう揺れるわけです。お、マジですかと。主よ、なんでこのタイミングでこんな私にこんなことさせるんですかと。でもですね、まあ地元の、まあ、そのこの母教会のですね、牧師と話す中で、やっぱり私もですね、神様に呼ばれているのはそういう働きじゃなくて、この全国を回っていく働き、本当にこの巡回伝道していく、ユースのつながりを作っていく働き、今その神様シーズンに自分を置いているということを感じてたんですね。で、まあ、牧師と話して、で、じゃあそれに行きますということを決めました。で、全てのこの誘いを丁寧にお断りして、神様がこの働きをさせようとしていると感じているんですと踏み出したわけです。でもそれはですね、言ってみたら何の支えもないわけなんですね。山科にの教会に住みながら管理人として、一応月に1回はそこでメッセージし、またその場所を管理するということで、一応その業界から1万円もらうことになりました。月に1万円です。山城の業界もそんなに、大きな業界でないんで。そしてこのカナンプレーチャーチからも一応国内宣教師という立場もらってたので、1万円もらった。2万円あ、2万円でなんとかなるかな。なるわけないですね。だいたい 家賃も払っていかないといけなかったりとかですね、まあ、こうガス代こう、食費をあれしてたら消えます。そもそも2万円でどうやって全国いろいろとこ行くか、ああ自分の考えでは人間的な方法では不可能な道をですね、ある意味で自分で選んでったわけです。2万円の中で私は毎月ちゃんと2000円は10分の1しました。おお、なんかテンション上がった時はですね、主要4分の1とかですね、やったりとかもしたんですよ、5000円とかね。とにかく捧げました。ああ、10分の1献金はですね、本当にしていない人のためにですね、まあ、していない人いるかどうか分からないですけども、めちゃくちゃおすすめです。これ本当にしてない人ははっきり言います。損してるだけです。絶対損してます。私ね、してる時としてない時、まあしてない時があんまりなかったけども、昔してない時と比べたらですね、してる時の方が圧倒的に安定してます。祝福されてます。まあそれは話は別として、とにかくそんな中で踏み出していきました。でもね、私1年間ずっと困ったことなかったんですよ、経済的に。それだけじゃない、全国47都府県全部回りました。いろんなとこ行きました。いろんな集会させていただきました。そしていつもよくうちには旅人が来たの。その中の一人は中澤ビッグという男が来ました。旅人かと思っていました。3日ぐらい泊まって次のとこ行くかなと思ったら1ヶ月いました。あ、結構長い旅人だなと思ったけど、3ヶ月いた時にですね、あ、こいつ旅人じゃないなってことを私も悟ったんですね。住人やと、ね、半年間ずっと一緒にいて、結局一緒に北海道に帰ってきました。とにかくですね、いろんな人たちが来たんです。その中でいつも旅人をもてなすことができました。それだけじゃないの、なんとその中で貯金もしていくことができたんですよ。今考えます、どうやってたんだろう、わけわかんなかった、意味がわからないです。私はエリアのようにカラスがお肉をこう落としていくような生活になるかもしれないということも考えた。でもカラスが来ることはなかったんです。いつも守られていました。なぜか神様がいつも支える人たちを起こしてくれたんです。ある人は、ある社長はいきなり電話かかってきて、祈りの中であなたを支えなさいと神様からはっきり語られた。今月からあなたにサポートを送りたいと思います。ある病院の理事長は、私がこう前で賛美リードしている姿を見て、その姿の時、見ている時に神様から語られたそうです。あの人を支えなさい。そしてその人もですね、毎月のように気づいたら、そうやって支えてくれる人たちが次々起こっていったの。それはみんな神様が、主の御国がこの地に来るために、宣教が拡大していくために、魂が収穫をしていくために、主よ私に何ができますかと祈っていく中で与えられて答えだったそうです。自分ではできなくても、自分は入ってきなくても、入ってってる人たちいるなら、その人たちを支えよう。そうやって宣教はチームによってなされていくと私は信じています。皆さん、祈りが必要です。そして行動が必要です。そして具体的な経済投資が必要なんです。目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっている、この言葉が虚しく終わることはないと信じます。でも虚しくさせるかさせないか、それは御国の鍵が与えられている私たちに、ある意味で委ねられているんです。イエス様は宣言されたんです、畑を見なさい。じゃあ私たちはその畑見ていきましょうよ。今目を閉じて、自分に与えられている畑をまず見てください。自分の職場や自分の学校、自分の地域、自分の家庭、その畑は色づいてますか？その畑はどういう風になってますか？どういう人たちがいますか？もしかしたらそこには本当に植え替えている人たちがいるかもしれません。今すぐイエス様の愛が必要としている人たちがいるかもしれません。あなたにはその人たちが見えてますか？あなたはその人たちを見て見ぬふりしてませんか？そして今もう一つの畑を思い浮かべてください。この地域です。この教会に与えられているこの境町です。境町、どのような人たちがいるでしょうか？ 境町はどのような地域でしょうか。境町の声が聞こえますか。境町は呼んでいるんです。主の助けを呼び求めているんです。今本当に私たちの畑を見て、そして祈っていきたいと思います。その畑が色づいているということ、色づいているということ、神様に見せてもらいながら、今自分の口で主の祈りを捧げていきましょう。借り入れる必要がある、その領域を私たちに教えてください。そして収穫のために私を用いてくださいと、もう一度主に祈っていきましょう。お祈りしましょう。